今日はヘブル人への手紙の第9章23節から28節です。このところにはただ一度だけの救いが語られています。23節を見ますと、天にあるものの写し、そして天上にある本体というような言葉が出てきます。おそらくこれはこの聖女に関してのことが語られていると考えられます。天にあるものの写しっていうのは、言うなればこの地上においての聖女、そして天上にある本体そのものというのは、まさにそこに真の神様がおられ、そしてまたイエス・キリストが24節の終わりを見ると神の御前に現れてくださいます。ですから今キリストはどこにおられるのか、それは天上にあって父なる神様の右におられるということであるわけです。おそらくこのヘブル人の手紙が書かれた時には、まだこの神殿はあったであろうと考えられるわけです。そしてその神殿で年に一度だけ大祭司は至聖所に入って、そしてこの生贄の血を捧げる、そしてこのイスラエルの罪のこの許し贖いをなすということをしていたわけです。それは25節のところに、年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違いという言葉に現れているわけです。ですからこの儀式っていうのがもう毎年毎年繰り返されて行われていた。そしてもちろん大祭司も変わっていったわけです。世襲制であり年齢制限はありませんでしたけれども、死んだらまた別の大祭司が立つ。ですからもうどんどん変わっていく。そして毎年生贄を捧げなければならない。しかしそれは誠の救いではないということであるわけです。それは26節を見ると、もし同じだとしたら世界のもとへが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょうという言葉があるわけです。ということは、もし私たちがもう罪が許される、そしてそれがこの救いということであり、何度も繰り返すっていうことになると、もうイエス・キリストは何回も十字架にかからなければならないということになってしまうわけです。しかしイエス・キリストの十字架というのはもうたった一度だけであった。ですからもうたった一回で全ての罪が許される。旧約聖書の約束でしたら何回も毎年毎年繰り返して子羊を犠牲として捧げ、そしてその血を振りかけて清めるということをしていたわけですけれども、しかしイエス・キリストのその罪の許し、救いというのはたった一度だけ、26節の終わり見ると世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。ですからイエス・キリストの罪の許しはたった一度だけでその効力があるということです。そしてそのことは、実は27節のところに、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにということを私たちはしっかりと捉える必要があるわけです。仏教では輪廻転生、生まれ変わりということを言いますけれども、実はそんなことは全くないということです。もう私たちの人生っていうのはたった一度しかない。ですからもう一度死んで、そして死後に裁きを受ける、神様の前に出て私たちはどのように生きてきたのかということを申し開きしなければならないわけです。そして永遠が決まる。 ですからもういっぺん生まれ変わって私は真面目な人間として生きるって言ったって、もうそれは叶うことのできないものであるっていうことです。もう私たちの人生はたった一度しかない。そして私たちがこの死後に裁きを受ける、そしてその罪の許しというのは、もうキリストがただ一度だけご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださった。この十字架以外に罪の許しは他にはないということです。そしてそれを繰り返してなされるというのではなくて、もうたった一度だけ。ですから今日私たちがイエス・キリストの罪の許し、それを信じて洗礼を受ける、それはもうたった一度しかないということです。繰り返し洗礼を受けるってことなんてありえない話であるわけです。ですから私たちはこのキリストの十字架によって全てが許される。過去の罪も、また現在もし罪を犯しているというならば、イエス・キリストのこの十字架を信じて、そしてその力によって私たちは罪から離れなければなりませんし、そしてまた将来誤って罪を犯してしまうかもしれない、そういう可能性はないとは言い切れないわけです。しかしその罪をもイエス・キリストは許してくださる。そしてやがては神様の前に私たちは出るということですけれども、イエス・キリストのその十字架によって私は罪を許していただきましたということを明確に神様の前に申し開きする必要はあるわけです。28節を見ると、この多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げとあるわけです。もうたった一度で信じる者すべての罪が許される。ですからそのイエス・キリストの十字架の血潮の罪の許し、贖い、また清めというのがいかに大きなものであるかということを私たちは知ることができるわけです。ですから私たちはこのキリストの十字架を実際にこの目で見たということはありません。しかし私たちは心の中でこのイエス・キリストが私の罪のために十字架で死んでくださった、あの十字架ほど残酷な刑は他にはないわけです。生きた人間をそのままあの十字架の上でもう釘付けにし、体の重さで肉が裂け、もう血がほとばしる、そしてまたもう息絶えるまでその苦しみの中にもう釘付けにされている、それほど私たちの罪は大きいものであり、この十字架なくして私たちの罪の許しはありえないということであるわけです。私たちはその十字架を心の中でしっかりと捉えていく必要があるわけです。その十字架を前にして、じゃあ私は罪を犯したいと思うクリスチャンが果たしているだろうか。私たちは罪から遠ざかるために、このイエス・キリストが自分のために罪を負って、そして捧げ生贄として罪を取り除いてくださる。私たちはそのことを深く心の中に覚える。そしてなんとイエス・キリストは28節の終わりを見ると、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいますという約束があるわけです。この二度目に現れてくださる、私たちは再臨というふうに言っていますけれども、このイエス・キリストに私たちはお会いする時が必ずあるということです。ですから私たちはこのことも心に留めておかなければならない。見舞いに裁かれる、しかし私たちには救い主イエス・キリストがおられて、このキリストが私たちを弁護してくださる。ですから私たちはこの方を待ち望むということです。イエス・キリスト以外に私たちを救ってくださる方は他には 笑えない。そして絶えず私たちはキリストの前にあって生きるものである、その自覚を持って私たちは神の前に生きるものとさせていただきたいと思います。